さん、こんにちは。政策経済の時間です。ご案内役は松岡千鶴です。この番組は野村証券京都支店のご協力でお伝えいたします。さあ、ラジオカフェの番組は今年から新しいスタジオ三条寺町東映ビル3階三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。今回の政策経済はお酒が大好き。
どうもすごく
向井さんが作った京都初ライ麦ビールが今は話題なんです。上京区の酒屋さん山岡酒店店主山岡茂和さんに今日はお越しいただきました。山岡さん、こんにちは。
こんにちは、はじめまして、山岡です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、酒屋さんというお仕事ですと、
はい、
今自分でしたら一体何してらっしゃるんでしょう。
今は配達をお店でやってたり、あとお客さん来られるのをお相手してたりですね。
忙しい時間ですよね。
そうですね、まあ今自分はちょっと忙しないんですけどね。この季節寒いですから。
あ、そうですか、はい、やはりその酒屋さんでお忙しいシーズンというと夏場になるんでしょうか。
夏場、まあ、あのお中元時期、お歳暮時期が一番ね、お客さん来ていただいてますが、ちょっとお正月済んで一段落してますので、今自分は
ほっこりしてると、
ね、ちょっとゆっくりしてますね。
そうですか、ありがとうございます。で、この山岡酒店は上京区のどのあたりにあるんでしょう。
千本井出川は上がっていただきまして、はい、信号一つ目と二つ目の間の西側になるんです。戦後に面してます。
ああ、そうですか、はい、そうすると、まあラジオカフェから車で15分ぐらいでしょうかね。
そんなもんですね、はいはい、
今日は何で来てくださったんですか。
今日自転車で、はい、
今日寒いですね。
いや、寒かったです
あの雪はまだ降っておりましたでしょうか。
いや、もうだいたい止んでたと思うんですけれどね、
はいはい。まあ、そういう寒い中をこのスタジオに駆けつけていただいたんですが、さあ、この山岡酒店のご創業といいますと、はい、一体どれぐらいになるんでしょうか。
一応戦前に私のおじいちゃんが始めまして、はい、戦争中2回中断しまして、で戦後、まあ、40年ぐらい前ですね、もう1回復活して、はい、で、まあ、私で3代目という具合になっとるんですが。
ああ、そうですか、はい、もう本当にすんなり、家業を継いだというそんな感じなんですか。
どんな感じなんでしょうね、酒屋がだいぶ危なくなってきたから継がん方がいいだと散々言われながら継いだようなもんなんですが、
はい
はい、
ああ、そうなんですか。学校ではこうやっぱりそういう関連の勉強をされたんですか、はい、発酵学とか醸造学とか。
いや、特にやってなかったんです。農学部にはおったんですけれども、はい、村おこしやっておられるところに遊びに行ってはレポート書いてという程度のことやってましたんで。
ああ、はい、そうなんですか、はい。
まあ、好きでね、有機農業のサークルとかにちょっと顔出してみたりとかいうことはやってましたけれども。
ああ、そうですか、
はい。
京都で農学部がある学校って言いますと限られてますよね。
普大か京大かですね。
まさか、
はい、京大に行ってました、
ね。ああ、そうですか、はい。そんな風に言われると本当に、すごいですね。
面白いですよ、
はい。その農学部では、はい、どんな勉強、今おっしゃった、はい、それがこう、はい、専攻ということになるんですか。
ですね、村おこしのことをやりたいんですということで、まあ、好き勝手させていただいて、あちこち遊びに行かせていただいてお世話になってたというような具合でして。
ああ、そうなんですか、
まあ、なんとか卒業はいたしました。
それで論文も書かれたわけですか。
そうです、
論文、
はい。
それは例えばどういう
点だったんですか。長野県の飯田市で村おこしをやっておられる久方古社というグループのことを調べさせていただいたんですけれども、ちょっと変わった村おこしの取り組み方されておられましたんで、それがなんでこういうふうになって進めておられるのかわからんかったもんですから、自分なりにいろいろ調べて。
ああ、そうですか、はい。その変わったというのは、まあ、一言で言うとどんなことだったんでしょう。
地域の中で村おこしグループがいくつもあるんですね、
ええ、
ただその村おこしグループの代表の方が集まって実験的にやるサークルみたいなのを作っておられたんです、
はい、
でそれがどういうことでそうなってるのかが、まあ、よくわからなかったもんですから、
はい、
分かるまでちょっとお付き合いさせていただいて、卒業論文にもさせてもらったような具合なんですが。
そうですか、
はい、
その研究というのは今のこの酒屋さんのご商売に生きているんでしょうか。
いろいろと参考にさせていただいたことがありますね、
はい、
人とのお付き合いの仕方ですとか、それから 品物とかそういうものに対する自分の扱っているものに対する取り組み方ですね、うん、心の姿勢とかそういうのは農家はこういうもんやというのを商売人として応用させていただいているところはだいぶあります。
ああそうですか、はい、そうすると本当に実体験で、その現場に行かれて、はい、いろんなものを見て、はい、やっぱりいろんな立場の人の、取り組みや心が分かったと、一言で言うとそういうことでしょうか。
そうですね、
はい、あそうですか、はい、そういうわけもありまして、はい、この山岡さんの名刺を拝見しますと地酒、地ビール、はい、地場野菜、棚田米、
はい、
本当にこだわってはるよなっていうのがこの名刺を拝見しただけでも分かりますよね。
なんか面白くお付き合いさせていただいてるだけというふうに自分では思ってるんですが、
はいはい、この、まあ、土地の地、地酒、こう、はい、土地のもんですよね、
はい、
これはどういうこだわりなんでしょう。
なるべく近くで、それから私の口に追って、はい、直接お取引お付き合いいただけるところから分けていただいているというのがほとんどです。はい、
まあ、そういう中でこの特に地ビールに力入れておられるようですね、
はい、あおかげさんでなんか関西では一番品揃えない店やと言っていただいてますので。
ああそうなんですか、はい、それはあれですか、全部その現地に行ってとかどんな風にして集められたんですか。他の方はいいんだと思います、
まあ、こればっかりはさすがにね、再々行けるところばっかりではないので、はい、まあ、連絡取ってサンプルいただいてというような形で、やらせてもらってますが、なるべく最近はそのメーカーさんの方に足運ぶようにさせてもらってますんで、まあ、この、
この全国に地ビールって一体どれぐらいそういう醸造所というか、はい、地ビールを作ってるところってあるんでしょう。
今まで240ぐらいですかね。
ああそうですか、はい、そしてこの山岡酒店に置いてある地ビールの種類って言いますと、はい、どれなんですか。
大体今15社ぐらいのところから60種類から70種類ぐらい常時で店に置いてます。
ああそうですか、はい、それは山岡さんご自身が美味しいと思われた、はい、厳選されたもの
ですね、
気に入ったというもんですね、はい、きっと、
まあ、飲むのよりも先に品物届く時もありますけれども、ほとんど私の口に合うて、はい、これがええなというのが店に並んでるという具合です。
あそうですか、はい、この地ビールと、まあ、いわゆる、まあ、メーカーさんのビールありますよね、はい、その大きな違いと言いますとどういうところにあるなと思われますか。
大きいメーカーさんのビールですとどうしても飲み手の方に合わせてというふうになるんですけれど、たくさんの人が飲まれて、まあ、とりあえず嫌いではない、
うん、
お味になるだろう、
万人向き、
ええはい、ただそれでやみつきになるということもないだろうと。
あ、
ええ、で地ビールメーカーさんのですとやっぱりある程度限られた量でしかできませんから、うん、作っておられるビールもそれに合わせて限られた人向けというか、まあ、好んで飲んでおられる方がおられたらいいなというふうな作り方のビールが多いですね。
たくさん売れなくてもいいと、この味を好きな人に飲んでほしい、はい、というそもそもそういうもんだ、
はいはい、だから嫌いではないけどじゃなく好きになってもらうビールでしょうね。
はいはい、はい、いいですね。
あーありがとうございます、
はいはい、まあそうすると地ビール、それからその地酒、
はい、
これもやっぱりこだわる人はこだわるし、よく知ってる人はよくご存知ですよね。最近こう飲まれる方も知識が結構豊富になってきたんじゃないですか、
はい、いやもう私も教えてもらうばっかりですわ。
いやいやいや、
まあ結局すごい品揃えのお店もいっぱいありますんで、はい、もうある意味開き直って自分の好みのお酒だけ置かせていただいて、でまあお客さんも私とお口がお酒の好みが合うような方が来ていただいたら大体どれ飲んでも美味しいなと思ってもらうような品揃えになってると思います。
ああそうですか、
はい、
じゃあそのお酒は、どのような、はい、例えばどんなものを置いてあるんですか。
あの伏見でいくつかメーカーさんを取引いただいてたり、はい、それから私の親元が滋賀県出身なんでそれが不思議と口に合うのか、滋賀の造り酒屋さんから何年か分けていただいたりしてますね、
ああそうですか、はい、やはり米どころですから、はい、そういう 酒屋さんというか酒、はい、お酒を作ってらっしゃる、そういうところも多いんですか、滋賀県は。
あ、結構多いですね、特に最近は、美味しいお酒を作るというので評判になっている蔵も増えてきましたし、いろいろお取引いただくには面白くなってきたなと、最近本番に嬉しくなって面白くなってますね。
ああ、そうですか、まあ、そういうこういろんなところにふと、行って、そういう蔵元があると、あの杉玉ですか、あれがこう下がってると、なんか嬉しくなりますよね。
ああ、そうですね。
町やなという、よその土地に来たな、いかにも町に来たなという、そんな人が暮らしてるんだなという、そんな気持ちになるんですけれども、それからですね、地場野菜、これは酒屋さんで野菜を使ってらっしゃるんですか。
村おこしの勉強させていただいている時から、野菜を置いてみたいなというつもりはいくらかありまして、で酒屋やるようになってから、いろんな方のお世話になって、
今ちょっと音がしてますけども、
こういうような野菜を売ってるんですが、
これは水菜とほうれん草、
そうです。上鳥羽の農家さんの田中さんという方から分けていただいたやつなんです。
ああ、そうなんですか、これをお店の
店だけで売ってます。
そうなんですか、
どうぞ、ちょっとね、生で食べてもらうとだいぶ違うなというのを分かっていただけると思うんですが、
ほうれん草を食べたらよろしいですか。じゃあちょっとリポーター風に、畑ではないんですがこのスタジオでほうれん草の葉っぱをちぎって、食べてみましょう。
おひたしでもないのでちょっと変わったもんかもしれませんが、
まずこのほうれん草の葉っぱこんもりしてて、
そうですね、
甘みがありますね。
このまずエグないでしょ。
あ、全然、
それから
これがほうれん草かというぐらいですよね、
肥料 の配分とかそういうふうなのがすごくうまくやっておられますね、で有機栽培で、化学肥料や農薬使わずで作っておられますし、野菜もすごく健康に育ってますね、
そうですね、これも本当に見るからに、よくこう、スーパーなんかで売ってる水菜ほうれん草というのは、背丈がこの 1.5 倍ぐらい
あるでしょうね、
茎がやたら長いんですよね、とんがだったっていう感じじゃないんですけども、やたら伸びすぎてる感じなんですけども、これはまた程よいサイズですね、
またこう色がそんなに濃くないですよね、ほどほどの黄緑で、でなおかつ言うておられたように葉っぱが分厚い、食べた時の感触やらもまた全然違いますしね、
なかなかやっぱりこうはいかないんですよね、大型スーパーですと、これはありがとうございます。ラジオを聞きの皆様、本当に申し訳ございません、私1羽ずついただきました。こういう野菜も使っておられる、それから棚田米、これは
これは農家さんから別の方を紹介していただいてお願いしたんですけれど、面白いことに、たまたま当てていただいた農家さんというのがうちで、お取引のある酒蔵のお米を作っておられると、そういうご縁もありまして、意外と狭いもんやなと思ったんですが、
棚田って言いました、あるとこ限られてますよね、横沿いあるいは稲とか、いろいろありますよね。
今分けていただいてるのが、滋賀県からもあるんですけども、棚田のお米は、佐賀の奥の方の越畑から分けていただいてます。
佐賀野にもそういう棚田あるんですか。
あるんですが、水尾のまだ奥の、ずっと奥のもう亀岡と八木町とに境接したようなところになるんですが、
そうですか、それはありそうですね、水尾よりまだ奥に行くと、そうですか、
そこから分けていただいた、棚田のお米はやっぱり水がきれいなところのお米ですんで、味もやっぱりその水の味といいますか、綺麗な味しますね。
ああ、そうですか。もう本当にそのお話はいつまでも伺いたいんですが、今この話題のこのライ麦ビール、京都ぐるり、これは京都新聞にも掲載大きくされてましたから、ラジオを聞きの皆さんも知ってる知ってるとおっしゃってる方たくさんいらっしゃると思うんです
が、ありがとうございます、
これは、はい、京都初と言いますと一体どういうことになるんでしょうか。
作っていただいたのは新潟のメーカーさんなんですが、はい、使っているライ麦が、うん、京都の日吉町のごまというところで作っていただいたライ麦を、はい、使っております。
ごまという地名なんですか。
そうです。日吉町の中にあるごま駅というのが山陰線の駅でありますけれど、そのすぐ近くですね、
はいはい、このライ麦ビールというその言葉自体を初めて聞いたんですが、このビールにでライ麦でビール作るっていうことは、はい、そもそも珍しいんですか。
随分遡ったらヨーロッパでは昔は割と多かったらしいですね。ライ麦やそれからいろんな雑穀大麦を使ってビールを作ってたらしいんですけれど、だんだんだんだん廃れてきて、最近ですと東欧とかドイツ南部に少々残っていて、はい、でまあ、そういうのを再現しようというのでアメリカやヨーロッパの一部で復活の動きはあるらしいですけれど、日本ではほとんど作ってられませんね。
ああそうですか、はい、そうすると世界的に見てもライ麦ビールというのはそうあるもんじゃないと。
そうですね、
いうことですか、
はいはい、やっぱり作るのが難しいというのも一つあるらしいと聞きましたけど。
あ、そうなんですか、
はいはい。あと材料の品質が安定しにくいとかライ麦の確保がしにくいとか、まあ、いろいろ事情があるらしいですけれど。
そうですか、
はい。
これライ麦がないとできないんですが、なぜ作ろう、はい、ということになったんでしょう。
はい、一度くらいは自分で企画したお酒作りたいなというのは、まあ、前からあったんですけれど、
はい、
さっき言ったみたいにうちのお米と同じようなお米で作っておられるお酒があるとか、実際そういうのを店で売ってますんで、まあ、日本酒ではちょっとなと思ってたら、たまたまその野菜分けていただくからということで見学に伺った農家さんがライ麦作っておられましたんで、ね、でうちの取引先のビールメーカーさんが、まあ、変わった素材でいろいろビールできますよという話聞いてましたから、ぜひと。でライ麦ビールってすごく珍しいらしいし、自分も飲んでみたいなというのもありましたんで、まあ無理から言うてお願いしまして。
ああそうなんですか、はい、これを作る上では何かご苦労というのはありましたですか。
いろいろありました。
ああそうなんですか、いろいろありました。
いただいたライ麦なんですけれども、草の種が混じってあるんですね、でそれをいただいた分40キロ以上手作業で分別しまして。
これは大変。そうですか、
であと
途方もない作業ですね。
そうですね、はい、真夏にやってました、であとは、まあ、きちんと乾燥させなきゃいけないっていうので、自宅の屋上で、真夏の炎天下の中ライ麦全部干しまして、で改めてメーカーさんに送ったという作業をやりましたんで、まあ、なんか見えへんところでいらん苦労したなというのがありますが。
あそうですか、
なかなか面白かったですね。こんな体験できるもんじゃありませんから、
はい、さあなんだかんだ言わずにこの今日実はそのビールをお持ちいただいたんですよね、
はい、
これじゃあ早速本当に放送中皆さん申し訳ございませんがこれをすいませんちょっと開けていただけますか。
地ビールメーカーさんのおかげ
で今ビールの栓開けるって、はい、なかなか、
そうかもしれませんね。
少なくなりましたよね。
缶ビールが多いですからね。
はい、はい、じゃあ継ぐのは自分でします。
すいませんなかなか継いで差し上げる機会が少ないもんですから。
そうですか。はい、
はい、
まず外見から。
はい、
ずいぶん違いますね。
ねえ、よく言われるんですが、まず透明じゃありませんよね、
はい、
色はやや薄めで、麦わら色というんですかね、稲わらとか麦わらの色に近いですね。ただ向こうは透けてません。で泡は口にされるとやっぱりよくわかるんですが、きめ細かい泡してます。
そうですか、はい、もうなんだかんだ言わずにやっぱり飲みます、
は
い、
どうぞどうぞ、はい、口にされた時ちょっと香りが違うのがわかると思いますが、
もう私今、はい、そういうことも忘れていきなりあ、全然違います。地ビール、何種類かスタウトとかいろいろありますよね、
はいはい
はい、ああいうのもどっか行ったら時々いただくんですが、またそれとは全く違う。これなんて表現したらいいんでしょう。
ほんまに
穀物で作ったんやなっていう、
はい、はいはいはい、
なんて表現したらいいんでしょうか。酸味はないですよね。
それはほとんどありませんね。 かすかに感じられる方もありますけれど、あのライムニパンに似てるとはよく言われますね、
はい、
でこの香りですけど、まあ、わずかフルーツみたいな香りもありますけれど、ライムに作られた農家さんは麦の干した匂いがすると、天日干しの麦の匂いがすると言っておられました。
うーん、
まあ飲んで、まあ、飲み込まれた時にスッと味が引きますよね、
う
ん、
そうですね、
ええ、
う
ん、あの味はあるんやけれど軽く飲めて口当たりもいいんやけど、後にもっちゃり残らへんと。
え、もう代わりに言っていただきます本当ですね、なんかこう初体験の味なんで表現するのがなかなか難しいという、こうやっぱりこれライ麦の味なんでしょうね。ライ麦、うん、ライ麦パンでしか食べたことないですけれども、
はいはいはい、
まさにそういう味なんでしょう、
はい、いやよくそう言っていただくんですけど、ライ麦ビール私も機会があっていろいろ飲んだんですけど全部味違うんですよね、だからライ麦の、味のするビールと思って飲んでおられるのがまた違う味かもしれないんで、
はい、
そういうようなのを、まあ、他のビール飲まれてからまた違うビールでこの京都ぐるり飲まれたりというのも面白いかと思いますね。
ああそうですか、はい、さあこのご苦労されて、種とより分けて苦労して作ったこのライ麦ビールなんですが、はい、一体何本できたんですか。
今年はもう試験的にというのも感じでしたんで、
はい、
ほんまに600本ぐらいですね。
はいはい、
はい、
で先日この1月13日付の京都新聞では、はい、これを、はい、皆さんどうぞということで、
はい、
これが450本すで、はい、にこの時点で売れてたんですよね。
はい、はい、
それで、
はい、あのおかげさまでもう全部売れてしまいまして、で次、できてくるのを待っていただいているというような状態なんですが。
ああそうなんですか、これ朝日新聞に載ったんですね、はい、京都新聞じゃなくて、
はい、
そうですか、残念ですね
また待ってい
ただいて。これは待つということは一体どういう段取りになるんですか。
はい、今実はライ麦が育っている最中でして、去年の秋、11月ぐらいにまかれた種が今だんだん育っていって、収穫は夏になりますんで、それからビールを作っていただくという段取りですんで、
発酵期間というその、まあ、醸造に、
はい、
かかる期間っていうのはどれぐらいなんでしょう。
発酵自体は割と短いです。はい、まあ、はい、1月もあれば十分なんですが、
はい、
ただ出来たてのビールってちょっと粗いんですよ、口当たりが。
その
こんな優しい味じゃなかったんですね最初も、はい、ですので、まあ、もうしばらく待っていただいて10月ぐらいになったら美味しくなってくるんちゃうかなというふうに思っておりますかね。
ああそうですか、そういえばビール作り体験っていうのありますよね。はいはい、
ありますね。
今思い出しました。
はい、
何日か経つと、自分が作ったビールが、
はいはいはい、
届く、
はい、
いただけるっていう、そういうふうな、やっぱり1ヶ月ぐらいなんですかね。
ですね、ある程度長く待った方がいいビールもあるんですが、ひょっとするとこれもそういうビールかなとも、今は分からないんで試してるのもあるんですが、
はいはい、さあこの600本できたという、はい、ビール京都ブルーリーなんですけれども、はい、評判いかがでしたか。
いや、ね、飲んでいただいた方がさっきおっしゃっていただいた通りですが、こんな飲んだことないねということで、でまた美味しかったからお願いしますということでご好評いただいてます。はい、
地ビールってやっぱり、
はい、
こうそれぞれ個性があって優しい味がするので、
はい、
私ビールってそんなに飲めないんですが、地ビールはどれ飲んでも、
はい、
なんかあいいなっていうふうに思うんですが、
ありがとうございます。
どうなんでしょう。
作り手さんの個性というのもやっぱりだいぶありますね。お人柄出てるなというビールもよくあります。で、ビール全体がやっぱり言ってられるように優しく飲めるように、あまり炭酸をきつくしないとか、それから苦味をきつくしすぎないとか、そういうような工夫がいろいろされておられますし、おっしゃっておられるような優しいビールというのもたくさんありますね。
ああそうですか。お話は尽きないんですが、この後はこの時期おすすめのお酒のお話を伺います。
はい、
ッツアップ経済、今回は上京区の山岡酒店店主山岡重和さんにお話を伺っています。さあ、美味しい、京都初の地ビール京都ブルーリーを目の前にしながら、この時期おすすめのお酒といいますと、はい、どういうものがありますか。
はい、うちでは搾りたてのお酒とか日本酒もありますけれども、今バレンタイン用のビールというのをご案内してます。
と言いますと、ハートマークが浮き出るとかそんな感じですか。
いやいや、そういうのばっかりでもないんですが、飲んでいただいた時に、チョコレートのような風味がするビール、それから実際にチョコレートを使ったようなビールというのがありまして、はい、それが、特に去年あたりから大ブームになってまして、関西でも今年から本格的に百貨店なんかで扱っておられますので、はい、うちも何種類か用意させていただいてますんで。
ああ、そうですか、はい、そのチョコレート味っていうのはどういうものなんですか。はい、
程よく焦がした麦芽を使っておられますので、その麦芽の風味がコーヒーやもう少し苦味のあるカカオみたいな風味になってるんですね。でそれが、まあ、黒ビールなんですけれども、チョコレートの味そっくりだというので、チョコレートビールと出てます。
ああ、そうですか。女性もね、何をあげていいかって、やっぱりちょっと人と違うものをあげたいっていう時に
ですね、
じゃあそういう、はい、ビールいいかもしれませんね。
ぜひお願いしたいですね。はい、実はまだ自分で飲みたいって言って買われる方の方がずっと多いんですよ。
最近そうなんです。女性も自分用にという、
そうですね、
よくありますよね。はい、味見のためにチョコレートも買うっていう、やっぱりそのビールも同じなんですね。
みたいですね。
はい、もう自分にあげるのが一番いいと思います。さあ、時間がなくなりました。
はい、
今後どのようにこの山岡酒店、
はい、
やっていきたいなと思われますか。
まあ、だいぶ形もついてきたんで、やっぱり今まで通りお客さんと一緒に楽しく、でちょくちょく蔵見学とかやってますんで、まあ、そういうような形でお客さんと一緒にやっていきたいなと思ってます。
あ、そうですか。はいはい、もういろんな催しもされてるんですよね。
はい、もう遊ばせてもらってます。
はい、はい、私も一緒に遊ばせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
お願いします。
今日は美味しいビール持ってきていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
センスアップ経済は経済をより身近に、そして分かりやすく解説する番組です。ラジオを聴きの皆さんも日頃感じている素朴な疑問をお寄せください。ファックス番号は 213-6433 213-6433。 E メールアドレスは info@radiocafe.jp radiocafe.jp です。センスアップ経済、この番組は野村証券京都支店の協力でお送りしました。